伝道者の書2章4節から11節でございます。旧約聖書の1139ページになります。伝道者の書2章の4節から11節でございます。よろしいでしょうか。はい、それではお読みいたします。私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつものブドウ畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作った。私は男女の奴隷を得、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や諸州の宝も集めた。男女の歌い手を得、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。こうして私は偉大なものとなった。私より前にエルサレムにいた誰よりも、しかも私の知恵は私のうちにとどまった。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんなロークも楽しんだ。これがあらゆるロークから受ける私の分であった。しかし私は自分が手掛けたあらゆる事業と、そのために骨を折ったロークを振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはないと。以上でございまして、今日は税を尽くした果てにと題して御言葉を語りさせていただきます。2章の1節のところでございますけれども、私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、そのようにありますけれども、実際具体的にこの伝道者がですねしたことが4節以下のところに記されてあります。それでまずは私は自分の事業を拡張し、そのように言いまして、どんなことをしてきたのかということが説明、具体的に説明されているわけです。まず邸宅を建てと、そのように言われております。まあ、何かの学者がこの邸宅ということについて説明しているところでは、この邸宅がソロモンの宮殿であるならばですね、列王記第1の7章の1節のところにそのことが記されてあるわけです。レジュメをご覧いただきたいと思いますけれども、丸1のところでございますが、またソロモンは13年をかけて自分の宮殿を建て、その宮殿のすべてを完成させたと、そのように記されてあります。まあ、驚くべきはですね、13年かけて建てた宮殿ですよ。13年か、どんなんやって思いますよね。そして2節のところではですね、レバノンの森の宮殿とそのように呼ばれておりまして、長さが約44メートル、宮殿がですよ、44メートルです。幅22メートル、高さが 13.2 メートルの宮殿であります。そして10章の12節のところには、白檀の木材とそのように書かれてありまして、その後、このような白檀の木材が入ってきたことはなく、見られたこともなかったとありますように、当時見られなかった白檀の木でですね、主の宮と宮殿の柱が作られていたと、そのように記されてあるわけです。このようにして、まさにですね、素晴らしい邸宅が建てられたわけです。ソロモンの宮殿が建てられたということなんですね。で、次にいくつものブドウ畑を設けてあります。邸宅もブドウ畑もともに富の象徴でありました。特に、ソロモンの宮殿なんかも素晴らしいものだったわけですよね。そして、ブドウ畑につきましては、収穫するのに、多くの人手が必要であります。その人たちに、 もちろん賃金も払わなきゃいけない、あとは、放っておいたらですね、勝手に実がなるわけではない、灌漑設備なども必要でありますので、それだけ手間とお金がかかるので、やはりブドウ畑を所有するというのはそれだけお金がないとできなかったということであります。そして5節をご覧いただきたいと思いますが、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えたとそのように記されてあります。豪華な庭は古代中近東では王室とまた貴族階級の特徴だと、そういう人だからこそ所有できるということなんですね。そこにはあらゆる種類の果樹が植えられ、思いのままに季節ごとの果樹を味わい、そして夏の家があり、プライバシーを確保するための塀で囲われていたということのようでありました。そして、これもレジュメの今度は丸2のところをご覧いただきたいと思いますが、そこにネヘミヤ記2章の8節の御言葉が記されてあります。そして宮の城門の梁を置くため、またあの都の城壁と私が入る家のために木材をもらえるように王家の園の管理人アサフへの手紙もお願いしますとそのように記されてありまして、多くの必要な木材がですね、調達できるほどですね、王室の園というのはもう広大であったと、そのことがわかるわけであります。そして6節のところでは、伝道者の書の2章の6節に戻っていただいて、6節のところでは灌漑用に木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作ったとあります。7節では、私は男女の奴隷を得、そして家で生まれた奴隷も何人もいたとあり、また私は私より前にいた誰よりも多くの牛や羊を所有していたとありますように、今度は3番目のところですけれども、レジュメの丸3のところですが、レジュメの丸3ですね、列王記第1、4章22、23節ですけれども、ソロモンの1日分の食料は上質の小麦粉30コール、小麦粉60コール、それに超えた牛10頭、放牧の牛20頭、牛100匹、その他、オジカ、カモシカ、ノロジカ、そして超えた鳥だったって、一日どれだけ食べんねんって感じで、なんかこんなに食べたらお腹壊すんじゃないかなと思って、ちょっとこう動けなくなるんじゃないかと思うぐらい、こう本当かなって、ほんまにこんな食べたんやろかって、ちょっともうにわかには信じがたいほどの食料でありますけれども、食べたんでしょうね、どうなんでしょうかという感じですけれども、そして、もう一度、今度はまた伝道者の書の2章の8節のところに戻っていただきまして、私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や諸州の宝を集めたということでございます。そして男女の歌い手というのはですね、宴会などでですね、宴などで歌を披露する人たちで、そして多くのそばめを手に入れたとあります。ここでそばめと訳されている言葉はさまざまな訳が可能でありますけれども、人の子らの快楽であるとありますので、性的な快楽と、そのように考えてよろしいかと思います。そういう意味でのそばめだったんだろうと思われます。で、9節では、こうして私は偉大なものとなったというのは、富を蓄え、そして持てるあらゆるものを手にしたということであり、私より前にエルサレムにいた誰よりもと正し書きもついております。しかも私の知恵は私のうちにとどまったというのは、富、楽しみ、そして贅沢、快楽を追い求める中にあっても決して知恵を失うことがなかったということで、その知恵を用いて、一節ですけれども、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよいと言ったことに対する、評価と申しましょうか、その快楽を味わうということについての、楽しむということについての、その人生の結論を彼は得ようとした、知恵を用いて得ようとしたということであります。 そしてその結論は11節ですけれども、見よ、すべては虚しく風を覆うようなものだ、火の下には何一つ益になるものはないということだったわけです。これは2章の3節のところに、ごめんなさい、1章の3節のところにあります。火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか、伝道者の書の1章の3節の、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか、また同じ1章14節の、すべてはむなしく風を追うようなものだと言われていることのある意味繰り返しのようにも聞こえます。それでここで考えてみたいことは、なぜそうなってしまうのかということなんですが、まず一つ目なんですけれども、2章の10節のところで、自分の目の欲するものは何も拒まず、心の向くままにあらゆることを、楽しんだと、そのように記されてあります。早い話が欲を満たそうとしたということです。人にはさまざまな欲があります。食欲もあり、性欲もあり、名誉欲もあり、金銭欲などですね、さまざまな欲があるわけです。欲のない人は誰もいないわけで、欲がなかったら俺にも生きていけないわけですけれども、それで欲を満たそうとして日々ある意味生きているわけですけれども、そして欲を満たそうとして生きようとするならば、ただ欲を満たすためにだけ生きようとするならば、そのようにして日々生活しようとすれば、それは虚しさを覚えることになりますよということです。でなぜかということなんですが、それは欲を満たすということについてはキリがないからです。もうここまでいけば、もう欲が満たされて、あとはもう全然大丈夫です、もういりませんということには決してならないからです。もし仮にどこかで欲を完全に満たすことができたので、もうこれ以上必要ありませんということに到達できればいいんですけれども、決してそうはならない。少しでも欲が満たされればもっと満たしたい。例えばさっきの食欲ではないですけれども、お腹がいっぱいになればそれでいいというわけでもない。やっぱりおいしいものが食べたい、で何かおいしいものを食べたらもっとおいしいものが食べたい、どんどんどんどんそうやって欲は膨らんでいくわけです。でもキリがない、もうこれ以上はいいです、必要ありませんというところにはなかなか到達できない。そうやって完全に満たされないところに、満たされない思いがある中 で心が満たされなかったりすると、やはり私たちはそこに虚しさを感じるわけです。例えばお金についても、これだけあればもういりませんということはないんですね。あればいくらでも欲しいと思う、それが人間の意欲です。そして満たされない思いをずっと抱えながら生きていくことになるわけです。見になった方もいらっしゃるかもしれませんが、天星人語のずいぶん、しばらく何ヶ月か前ですかね、天星人語にイーロン・マスクさんのことがですね、出てたんですね。でこのイーロン・マスクさんですけれども、テスラから得る報酬が1兆ドル、日本円でいうと156兆円です、なんだそうです。で面白いですね、その書いた人がですね、計算したんでしょう。1分で100万円、そして1時間で6000万円、1日14億円使えば300年で使い切る額なんだそうです。いやすごいですね、びっくりしますね、ちょっと考えられないですけれども。でお金があるならいいことに使ってって言って、グラミー賞歌手のビリー・アイリッシュという人が マスクさんに、イーロン・マスクさんですね、飢餓の撲滅とかガザ再建への支援を促したというんですけれども、返事は、そのイーロン・マスクさんの返事は、このビリー・アイリッシュという人はあまり頭の切れる方じゃないね、そのように言ったんだそうです。つまり、そんなことにお金使いませんよ、やっぱり自分のために使いたい、自分の欲のために使いたい、事業のために使いたい、会社のために使いたい、あんなこともしたい、こんなこともしたい、宇宙にも行きたいとかですね、いろいろなことにお金を使いたいということなんでしょう。まあ、その中でお金はやっぱりどんなにあってもキリがない、金銭欲が満たされるということはないんだろうな、改めて思わされるわけです。しかしパウロという人は、フィリピ人の手紙の4章の11節というところで、まあ、語っているところでありますけれども、レジュメの丸4のところでございます。フィリピ人の手紙4章11節のところですが、乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。12節のところでは、ありとあらる境遇に対処する秘訣を心得ています、そのように彼は言ったわけです。決して境遇によって振り回されることがない。例えば本当にこう貧しい、そして豊かだ、そういう自分の置かれている状況、自分の置かれている環境に振り回されることなく、どんな中にあっても満ち足れた意味をすることのできる秘訣を自分は心得ていると彼は言ってるんです。そしてこれがどんな中にあっても虚しさを感じることなく歩める秘訣なんだろうということなんです。そして、もう一つですけれども、伝道者の書の2章の10節のところに戻っていただきたいと思いますけれども、これがあらゆる労苦から受ける私の分であった、そのように、まあ、これというのは楽しむということですけれども、楽しむことだけを追い求めていると必ずやっぱ虚しくなるわけです。そして心の向くままに、私の心はとありますけれども、人の心というものはただ楽しむだけでは決して満足しない。そして心が満たされなければ全てが虚しい、風を追うようなものだ、そのように感じるということなんです。やはり心が満たされなければならないということなんでしょう。先ほど引用いたしましたフィリピ人の手紙4章11節のところでパウロのことについて語りましたけれども、彼はもともとクリスチャンを迫害していた人でありました。ところが復活されたキリストに出会うことによって彼の人生は全く変えられ、今度はイエス・キリストにある救いを、イエス・キリストにある福音をですね、人々に伝えるようなものへと変えられていったわけです。特に彼はユダヤ人以外の人々にイエス・キリストにある救いを伝えるために神によって用いられた人でありました。パウロも含め全ての人がこの神に出会い、そして神に立ち返って、そして神が共にいる人生を送るようになれば、パウロと同じようにですね、どんな境遇にあっても満足することを学ぶことができる。あらゆる境遇の中にあっても、どんな中にあっても、どんな状況の中にあっても、自分がどんなところに置かれたとしても、そしてですね、これから私たちはどうなるかわからないわけですよ。明日のことなんかわからないわけです。明日自分たちがどんな生活をしているかなんていうのはわからない。1年先、5年先、10年先、自分がどうなっているかということもわからない。しかしどんな状況の中にあっても、どんな 生活の変化、状況の変化が起こったとしても不満を抱くことなく虚しさを感じず、ありとあらゆる境遇の中でどんな中にあっても神に感謝をし、神を褒めたたえることができるならば、私たちは、人は誰であったとしても虚しさを感じることなく満ち足れた歩みを送ることができる。これが満たされた人生、満足にいく人生の秘訣、そういう人生を送るまさに秘訣です。そして最後にですけれども、4節と8節をご覧いただきたいと思いますけれども、伝道者の書の2章の4節と8節をご覧いただきたいと思いますが、ここに共通して出てくる言葉があるんです。それは何かというと、自分のためにという言葉です。神を信じてクリスチャンとされた兄弟姉妹たちであったとしても、いつの間にか日々の生活が、また全てのロークが自分のためになってしまってはないだろうかということですよ。神様のためと思いつつ、いつの間にか自分のため、時には自分が褒めたたえられるために、時には自分の満足のために、そして自分を喜ばせるために、もう全てが自分のためになってしまってはいないかということです。仕事も自分のため、子育ても自分のため、家事も自分のため、このように自分のために全てのことをするようになってしまうと、神様を信じていてもやはりどこか虚しさが残る。で、時にはうまくいかなければ不満が出てくる。そして認められなければ腹が立ってくる。そういうような日々の生活、また人生になってしまってはいないだろうかということです。もちろん自分のためにしてもいいんです。しかし自分のためだけではなくて、やはりどこかでと申しましょうか、神様のため、神様がやはり第一でなければならない。そして周りの方々のため、人のために、私たちは全てのことを始める。そしてその中で一日が始められることを感謝し、一日が守られたことを感謝し、そして神を褒めたたえて一日を始め、一日を終える。そのようにして私たちが自分のためというよりも、むしろ神様のため、周りの人たちのために、本当に神様が自分に使命を与えてくださっている、なすべきことを与えてくださっている、そしてそれを神様がなさせてくださった、そのようにして神を心からたたえて喜ぶならば、必ず私たちは満ち足れた歩みをすることができます。そして私がそのように変えられました。本当に虚しいと思っていた、もう人間死んだら終わりだと思ってたんです。しかし神を信じて私の心が変えられて、これまで、もうクリスチャンになってからもう何十年も経ちますけれども、虚しいと思ったことは一もない。ぜひ神様を信じて、本当にそのような虚しさから解放される道があるわけですから、どんな境遇の中にあっても満ち足れることを学びましたと言える、そういう人生を送ることができるわけですから、ぜひ神様を信じていただきたい、そのように思わされます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。この伝道者は、私は自分が手掛けたあらゆる事業と、そのために炎を打ったロークを振り返った、身をすべては虚しく風を追うようなものだ、日の下の何一つ益になるものはない、 そのように彼は結論付けました。私たちの人生、これから最後まで歩み続けるならば、どんな人生を送ることになるでしょうか。虚しい。自分の人生は本当に虚しい。自分の人生は風を追うようなものだ。火の下の何一つ益になることはない。そのように私たちが人生を終えるとしたならば、なんと虚しいことでしょうか。しかし復活のキリストに出会い、人生が変えられたパウロは、どんな境遇の中にあっても満ち足れることを学びましたと彼は言いました。どんな境遇の中にあっても満ち足れることを学ぶ人生がある。どんな境遇の中にあっても満足のいく人生を私たちは送ることができる。その道が神様などご自身によって備えられていることを心から感謝をいたします。どうぞご自身にあって満ち足れた歩みをすることができ、そしてパウロのように人生の終わりに、私は満ち足れ、どんな境遇の中にあっても満ち足れることを学びました、そのように言って人生を終えることができますように、主を顧みと助けをお与えください。そしてどうぞ一人一人、どうぞまだイエス・キリストを信じていらっしゃらない方があったら、どうぞイエス・キリストを信じて救いの恵みに預かり、どうぞ満ち足れた人生を歩んでいく一人一人となることができるように、そして私たちも自分のためではなく、むしろ神様などご自身のため、周りの人のため、兄弟姉妹のために、どうぞ自分の賜物、そして自分のなすべきことを果たしていくことができるように、主が顧みと助けを与えください。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らないと転ぎない命の御言葉としてくださいますように、お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。